座の耳汚し。
どうも、吉郎です。
はい、良司です。
本日もまだ2024年7月6日です。
はい、
私、吉郎が経営する、
うん、
沖縄県沖縄市合わせの米初そばから、
はい、
お届けしています。
はい、
うん、7月25日に、
はい、
沖縄県那覇市の、うん、ライブハウスアウトプットさんで、
うん、
私吉郎と小原武さんと、うん、あとお笑い芸人の鈴川サーキットさん、
うん、
この3組で、はい、怪談ライブ異業種コラボスペシャルと題して、うん、怪談ライブやるので、うん、ぜひ来てください。
こうやって言うともう本当芸能人の語り口だよね。
そう。そうですか。
お笑いなんたらの鈴川サーキット。
俺もここまで来たから、やっぱり
来たね。
来たね。
だってさ、学生時代、中学生時代、吉郎がこんなことになるって1ミリも想像できなかった、
ね、別にどんなことにもなってないけどまだね。
いやいや、
まださ
、うん、中学校の体育館の倉庫で初めて会話したじゃん。
そうだね。
あの時に吉郎がさ、怪談師になって、階段をやってさ、うん、那覇でイベントを持つとかさ、
ね、
想像もしなかったね。
想像もしなかったね。
つまり人生って何があるか分かんない
けど、分かんねえよ。
吉郎も想像してなかったでしょ。
知らないよ。
だってアナウンサーになりたかったもんね。
そうだよ。小6の時に確か
吉郎の夢はアナウンサーだったから。
アナウンサーだった。ほんとほんと、いつも正坂が好きだったわけ。死んだ時泣いたもんね。いつも増田か。
じゃあやっぱ喋るのはやっぱ好きだ。
そうだろうな。
喋るっていうか
目立ちたいんだよ。
人に何かを伝えたい。
目立ちたい。俺だからさ、小2の時からさ、うん、ほらお楽しみ会とかあったじゃん。
はい。
学校でさ、うん、月1とか2ヶ月3ヶ月に1回とか、ね、やるのかな分かんないけど、はい、うん、俺その時自作の紙芝居とか作ってさ、
うん、
みんなにもう披露してたもん
ね。
そうで、それでこう次も見せてみたいな感じで言われるのが好きでさ、
なんかさ、
どのやつだ、
これはどういう感情なんですか。
わかんない。
いや俺はさ、マッチでそんなのがないわけ。なんていうの、ほんと目立ちたくない。
うん、
だ認証欲求はあるよ。
承認欲求。
ああ認証、うん、認証だったら
ちょっと逆だな。
うん、承認欲求はもちろんあるよ、
うん、
褒められたいとかさ、うんうん、あるんだけど、うん、なんだ、なんか自分のことをこうバーって出して、でそれで褒められたいとかっていうの、欲がなさすぎて、
うん、
でもさ、それって多分意外とさ、それで生きづらさを感じてる人いると思うんですよ。
まあね、なるほどね。
だって結構いいじゃん、自分のことをさらけ出して、
うん、
だからね、喋って、うん、で人にお話聞いてもらいたいって人も
思うんです
よ。まあ言うたら明るい人生じゃん、明るい人になるじゃん。逆に言えば俺は別に自分のこと知ってほしくないタイプだから、だから自分の話もしたくないし、そういう人ってさ、ねえ、大変だよね。
大変って分かる。まあそうだね。俺はだから俺は多分きっかけはよ、多分だよ、
うん、なそれはだから陽キャってことな、陽キャってか、寝垢ってことになるでし
ょ。寝垢、
寝が明るい。
そうなのかな、うん。でもさ、俺多分だけど、俺のそのルーツっていうのは多分だけど、小2の時に、まあ生まれもあるかもしれないけど、ですよ、両親の何かやり方もあるかもしれないけど、分からんけど、小2の時に両思いになったことかな、女の子と。多分で俺かっこいいんだって思ったんだ、多分。好きだよって言われ、はいはい、うんうん、リエコが吉郎のこと好きらしいでって言われて、マジでなみたいな。
あ、これ両思いだったの。
で俺もリエコも、もうすぐこの瞬間からリエコのことは好き、
はい、
でそれであのこれだいぶ前にも言ったけどデートに行ったわけ、
うん、
2人で小2の時に、
うん、
あの聖母幼稚園のバザーに
近いね、
うん、でそこであの出されてるあの品物とかは、
はい、
要するにまあなんかなんか輪投げとかあったりするんだけど、
はい、
なんか裏なんか売ってるものもあるっけ、何か売るの、
うん、
なんかメモ帳とか売ってるわけ、
うん、
そう去年のカレンダーのメモ帳とかだわけ、
うんうん、
だから、うん、そういうのをなんか買った覚えがあるんだけど、うん、なんか知らんけど、
はい、
まあ、だからそういうのがちょっと俺の中ではちょっとテンション上がったのか、
うん、
女の子とこうデートができた両思い、
うん、
で俺を好きでいてくれるってことは俺かっこいいんだみたいな、
うん、
これでなんかちょっと陽キャになったのかなその時。
あ、
でその時だから俺が一番モテたのはやっぱり小2だわけ、うん、バレンタインデーが20個ぐらいもらってるから、
うん、
でもその中にもあのちょうだいちょうだい言ってもらったのもあるわけ、
うん、あ自ら、
うん、その時俺はあの俺かっこいいからちょうだいみたいなことを言ってたわけ、埋もれてたんだろうねなんか今でもぶっちゃけそう言う、そうやって言うじゃん、わかる俺なんか、
そっからでその突破力よね、
突破力でも3年の時にへこまされるわけ、3年生の時に、うん、同じクラスになった樹くんがよ、
うん、
まあガキ大将気質でさ、
うんうん、
で2年から3年に上がった時に、まあ、そのままのテンションで行くじゃん、
うん、
そいつが俺にこう言ったんだよ、死ねこいつが
ダイ、
びっくりして
You are die、
びっくりしてちょっと萎縮したのでそっからはちょっとよ、ちょっとちょっと陰キャも入ってくるわけ、
ちょっとこう自身が腰を折られた、
そう、そうなのよ、えなんかでも、
まあ、
でも
You die って言われた、
うん、死ねとか言われたらもうびっくり、そんなこと言う人が世の中にいるんだと思ってびっくりして、でそのままでもその子と、その子がさ、なんだっけな、これはまた小4の時かな、こいつが一応仲良くはしてんだけどちょっとガキ大将みたいな感じだから、
うん、
あっちの方が上だわけ、
はい、
でそれでなんかある時小、新校舎の方に放課後よ、
うん、
ちょっとトイレしに行こうぜみたいな、
はい、
言われて、
うん、
お腹痛かったんですよ、
はいはい、
うんこ、うんこするんだはず、
うん、
だから一人恥ずかしいからみたいな感じで、
はいはい、
俺も行こうぜみたいなので行ったわけ、
うん、
行ってこいつが個室に入って、
うん、
でそれは俺はいたずらしようと思ってこう下から覗いたわけ、
うん、
へーみたいな感じで覗いたらさ、ここがさまさかのさあの洋式じゃなくて和式でさ、
あ
うんこ出るところが見えるっていうっていうなんか思い出があるな何の話だこれ
生中継
生中、うんこ生中継を見てしまったっていうのがあるな、うん、何この話
何この話って
そう、うんこ、うんこ生中継だったな、うん、でなんかちょっとだからちょっとよ、うん、6番手ぐらいになったんだよそっからなんか、
はいはい、
1番手じゃなくて、
ああなるほどね、
で喧嘩とかはできないからまた、うんうん、喧嘩が強いのがほらもう幹部になっていくから俺らの地域では喧嘩強いやつ幹部って言って
た何の幹部それみんな誰も意味も分からず幹部って言って
た幹部
幹部っていうのはその社長がいるわけじゃん
でも違う幹部が一番強いだから
なぜか
幹部と副幹まで副幹までいるから
幹部がだから社長みたいな
社長みたいな感じの言い方だった
もん、副官です
か副官副官
あ、OK、
とかあったりするけど、だからなんかそういう感じだったの、6番手ぐらいの6番手とか、まあ、
でもこのもともと持ってるものでやっぱあるんでしょうね、この
今はまた
人前でこう、
そうだね、あとだから童話大会、
あ
童話大会とかは俺は一番フィーバーしたらやっぱり小2なわけ、
うん、
小2の時に学校代表になったわけ、
うんうん、
要するに1年から6年までの、
うん、
水戸小学校の中の1年から6年までの中のトップになって、
うんうん、
でそれであの確か五駅小学校だったかなどっかに行って、水戸小学校の代表としてこう、うん、童話大会やるみたいな、短命と縮むなっていう話だったんだけど今でも覚えてるんだけど、 やったりとか、それもとか人前でこうやるわけ、身振り手振りでとか、ねね、好きだったんだよ、ね、それお母さんと練習してたのも覚えてるもん、なんかその時、うん、
ま、なんかマジで俺の中に 1% も人前喋るさ
あんだけベース弾いてたのに、だからですか、
だからなんだよ、だから、まあそれもそれなんだでしょうね、
まあね、
もうマジ 1% もなくてさ、
うーん、
ね、大変だよ、ね、
大変、誰が、
俺が、
あ、幼児が、でもまあいいんじゃない、うん、それはそれでそうなんだよ、
そういう人だからね、
そうそうそうそう、うん、
だめっちゃ喋る人とめっちゃ気が合う、うん、分かる、
そうなんだ、
だから聞いてりゃいいから
お前だから話持ってこいやお前今日も聞いただけじゃんお前まあそんな感じだね、面白いねこれ、やっぱりルーツはね、やっぱりこの小児科の、でもさ俺またよ、
うん、
ちょっと体が弱いっていうところもあるわけ、その時
なんか結構頭痛持ちとかあったよね、
うん、
偏頭痛とかあった
よね、偏頭痛もなんか小学校の時とかしょっちゅう早退してたわけ、
うん、
しょっちゅう病院行って、本当にあの調子悪いって感じで、
はい、
だからまたその時あのお父さんのやっぱおと、まあ、当時はさこういうの偏見があるから言えなかったけど、いや前も言ったけどお父さん転換があったのうちのお父さんが、うんうんうん、だから一回このパチンコ屋でこう発症してしまって、
うん、
そこからも薬が手放せない、で転換っていうのはやっぱりもう、ね、子供にもう遺伝するって話があるから、うん、それでそれを調べるための脳波の検査とかもめっちゃ言ってたわけ俺、
はい、
中部病院に、うん、脳波の検査これを話したかな、まあ、要するにこう横に 寝っ転がってるところに、うん、こう頭に頭とかも手とかも足とか全部にこう
心電図みたいな
あのコードをつなげるわけ、はいはい、なんかなんかゴムガムっぽいので、
はいはいはい、
でつけて頭とかいろんなところにつけて、でその心電図みたいなさあの、うん、
このグラフ
、うん、あのあれがまたあのアナログなやつよ、あの鉛筆みたいなのが自分で動くようなやつ、あれがこうずっと撮ってるわけ、
はいはい、
俺のノウハウ、うん、で暇なわけよめっちゃ
もう
何もすることないから、うん、その時にちょっと人差し指とか動かすじゃん、うん、って、
うん、
動く音がするわけ、
うん、だ
すげえなと思ったもん ね、
あの
ね
アナログで
アナログなのそのブンって動くわけ、うん、ワイパーみたいなやつがだから
分かる
分かるワイパーみたいなやつが、
うん、俺だからあれやつだから磁気探査
やつ、あその時、うん、あるでしょ、
そうそうそう、
あんな感じでさやってて、でそれをまたこの頭につけたこのガムみたいなやつ取るのも大変でさ、うん、とかなんかそんな思い出があるね、そういうので早退していったり、
うん、
体弱かったんだってさ、分からんけど今は結構丈夫だけどな、
ねえ、
うん、
そう聞かないも
ん、だから酒飲むようになってから頭痛とか俺なくなってる気がする。
あ、そうな
の？俺は二十歳過ぎてからってことかな、うん、なんかね精神的なものもあったのかな、精神的
なもんかね、
中1の時がもう一番嫌な、中学生の時が一番もう暗い時期だから、うん、その中1の時にこうめっちゃいじめられたのがあったから、
うん、
いろんなこう二面性ダブルで入ってんだろうな、うん、陰キャと陽キャが多分、分からんけど、
こんなにおしゃべりする人ってあんま周りいないから、
おしゃべりこれラジオだからなポッドキャストだから
しゃべる、まあ、そうだけど
俺仕事中しゃべらんからない
やいやだからそういうイベントとかでさまた音楽のイベントライブとかとは違うじゃん、
まあまあまあ、
ライブはもうあれじゃん、音楽のやつはもう、うん、なんていうの、作ったものを出すみたいな感じ、うん、こういうなんかトークイベントとかさやる人はあんまいない、
でもまさかこうなるとはね、俺もね、
ねすごいね、
まあ、まだそこまでやってはいないけど、こういうことをやるようになるとは、
うん、
思わんかったね、 今日じゃスタッフがトイレに行きたくなって
ない？なってるね。
じゃじゃーん。じゃあこれどうなのかな。
結構喋ってるね。
15分しか喋ってない。
ああそう。
一回じゃあよしトイレ行ってこうか。まだ。
あ
戻ってきてからや
る。戻ってきてから。
うん。すいませんちょっとトイレ休憩なんで、これをあのまた短縮したりはしないのですいませんが、あの編集しないのでちょっと無音の時間が続く可能性もありますが、そのまま聞いていてください。今ビール開けますね。ビールが3本目。4時が来る前に1本飲んでたんで4本目ですな。そういえばあのその、松原谷志氏に来てもらった米初そばの会談会、怖いそば屋、その時やっぱり T シャツも用意してたんで、T シャツも、何枚か売れました。おなじみのおなじみというか分かる人は分かると思いますが、モヒカンのドクロの T シャツとか、あともうちょっと投げ売りしてた、DJ 米八そばっていう T シャツも、これはまあ2000円だったんですよ。これはそれもまあ売れまして、そうですね4枚ぐらい売れたのかな。いや T シャツが売れるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいですね。まあおそばの全国発送もやってるんで、そばが売れるのもめちゃめちゃ嬉しいんですけれども、なんかこう T シャツが売れるっていうのはなんかねすごいなんか感無量というか嬉しいですね。対談会ではあの T シャツ今言ってたのに T シャツも売れたからよし。
ああ
、
これこのドクロ T シャツか。
そうそうそう。
幼児も来てます。
いいね今来てる。今俺ら黒白オセロ関係で。
いや、やばいねもう。
いいねこれ。
ペアルックってやつです。
いいですね。
我々の夢はこれを。オリオンビールが有名
にする
。そう。ミッションがあるから
ね。ミッションがあるからね。オリオンビールブルーシールの次は米発送。
米発送。
ね、あとね、なんか喋ることあったと思うんだよな。あ、なんかさ、うん、これもただもう。マーカスミラー知ってるでしょ、
あベースの、
うん、と、うん、メタリカのベース、
あの最近のやつ、
あの 今の現メタリカのベース、トゥルージオ、そうそう、とレイジのドラムがなんか演奏してる映像があったわけ。
かっこ
よかった、かっこよかった、
うん、
今思い出した。これネタっていうか、あの幼児に話そうと思って置いてたんだけど、
うん、
そうあったんですよ。のかっこがとんねんな。ベースだ。ベースって感じだな。ドラムベースなんかね、
うんうんうん。
マーカスミラーがまたちょっとシャレオツなんだよね。
シャレオツだね。
なんかモデルもやってるんでしょ確か、
うん。シュッとしてるしね。うん、
いやメタリカのね、うん、新しいアルバム聞いた、うん？聞いてる？
聞いてない。
前もちょっと話したと思うんだけど、まあ、出た時に多分話したと思うんだけど、まあ、もう一回言うけど。うん、まあ、メタリカっつったら、まあ、あのブラックアルバム、あとロードリロードの後は、
はい、
まあ、原点回帰してさ、
うん、
ちょっと早くなったじゃん、うん、なんつうか、うん、あの昔の感じのもう、うん、スラッシュメタルって感じの、それも、まあ、いいじゃんかっこいいんだけど、うん、セイントアンガーぐらいからなんかちょっと構成に凝ったような、まあ、いいんだけど、
うん、
で、まあ、ずっとその、スタンスだけ今、
はい、
でもさ今昨今さこの SNS とかこう TikTok とかいろんなもののさ影響でさ、
うん、
イントロ短いじゃんみんな、とにかく
そうだね、
そう、
うん、
メタリカっていうのはイントロ長いじゃん、
とにかく長いね。
でこう新しいアルバム、
うん、
もしかしたらやっぱりこの若者のやっぱりなんつうかトレンドも取り入れないといけないから、
うん、
このおじいちゃんたちはもう60ぐらい過ぎてるでしょ多分、やっぱ新しいこととしてこうイントロ短くするんじゃないかな、もしかしたらって思って最初の1曲目この、 あの新しいアルバムの
聞いた
わけ、
うん、
2分半歌わなかったけどさすがだな、
ぶれない、
ぶれないね、
ぶれないね、
うん、でもまあ俺イントロ短かったら怒るけどな、もう、ま
あ、
メタリカに対しては、
メタリカに対しては、
うん、だから2分半歌わなかったわけ、さすがだなと思ったんだけど、これのさやっぱりあのアルバムよちょっとやっぱり結 かっこいいわけ。
あ、そうなんだ。
俺ちょっと今しょっちゅう聞いてるな。
メタリカ、
メタリカの最新のアルバム。
最新アルバム、
うん、あれはいいね。あの、ね、一番好きな曲が3曲目なんだけど、
うん、
ちょっとイントロはダサいんだけど、
うん、
あのよ、かっこいいわけ。あのリフが、
うん、
リフがよ、超スリリングだけ、うん、これはね、ちょっとマジでちょっと一瞬聞いてみる、
うん、で俺戻ると思うよ。あのこういうな、な、長い方がいけてんじゃん。
あ、まあまあそれはもう
絶対戻る、
絶対来るよ。だってあのグリーンデーとか出てきた時のパンク、
うん、
前世時代ってあのギターソロがダサいってなってるのも、
あ、
これよ、ちょっと流すよ、ちょっと。これめっちゃ、あ、こっちだ、そうか。この曲はね、あのちょっと一瞬イントロちょっとダサいけど、
うん、
あの本リフに行ったらめっちゃかっこいい。で、超スリリングだけ、うん。スリリングとはこのことだっていう感じの、あの、曲だからめっちゃ好きなんで、待ってよ。
だってさ、ギターのディストーションの音ってさ、
うん、
うん、マジ心地いいんですよ。
そうだよね。
だからこれはね、戻ってくるよ。
これね、これね、スクリーミングスイサイド、
うん、
この曲のね、
流して
こ
う。
ここちょっと上手いと思うね。入ったときめちゃ
めちゃ、もうめちゃいいよ。
次来る、めっちゃ来る。
わーい、わかった、これ、
ここスリリング。いや、もうこれね、これ
締
めますよ、これ締める。この曲ね、この曲が一番好き。ちょっと燃えますね、これは。だからメタリカすごいよな、マジで。いくつなんだろう、マジで。絶対60は過ぎてるよな、多分な。でさ、あのボーカルのさ、ジェームズ・ヘッドフィールド、
うん、
今が若い。
あ、そうなん。
要するによ、あの昔よ、かっこよくないわけよ。今この短髪がめっちゃかっこいい。短髪で、
うんうん、ジェ、
あの昔はいや、ロケダメだよ、
ロケだ。ジェームズはロードからめっちゃかっこいい。
あ、そうだね、そうだ、そうなのよ。
ちょマフィアっぽい、
マフィアっぽい
感じから、うん、めっちゃかっこよくなった。
そう、
あのおしゃれになったの。
そうだね。だからジェームズ・ヘッドフィールドなんていくつなの。63、もう還暦ですよ、うん、還暦。あれだ、コレクターズのリーダーと同じぐらいか、年1個下ぐらいかな、
うん、
もしかしたら。
谷口さんもなんかコレクターズ好きって。でも髪型とかファッションがちょっと
似てる。確かに俺は似てると思ってたわけ。似てると思ってたから、似てるなって後々気づいたんだけど、もうその時に、
うん、
そう、これね、その時聞いたんだけど、こう米橋とそばでの階段がある時に、うんうん、確か、おじさんだったの、甥っ子が、甥、うん、っ子の名前が孝太郎っていうわけ、
うん、
でコレクターズ の、 あのギタリストの名前は古市孝太郎、
うん、
そっから取ったんだって。
え、
うん、でだからその、だからあの親戚がめちゃくちゃコレクターズの話だけ。うん、
そりゃやばい、
うん、で確かね、
子供の名前するぐらいってすごい、ね、
そうで、確かこの松竹かな、あの松原谷氏はの、確か新人のこのなんかライブ、
うん、
あのいろんな組が集まって、何組か集まって、こう新人がこう漫才やるとか、うん、そういう出し物する時の呼び込みの曲がコレクターズの曲なのって、
うん、
もう谷氏がやったのかな、ミリオンクロスロードロックっていう曲があるんだけど、うん、ミリオンクロスロードかな、それを使ってるのって、
うん、
で松原谷氏が、お前ら行くなっていう、あの北野誠の番組に出てる時に、あの俺も持ってるあのコレクターズの T シャツ、ニックニックニックって書いてある T シャツがあるんだけど、うん、それ着て出てる回もあるわけ。
うん、
しびれたね。だからね、それで今回話したら、いやそういうことなんですよって聞かれて、うん、でそれコレクターズ この、ね、ポスターの前で写真撮って、あ髪も一緒だって気づいたわけ、その時髪型も、うんね、そう、これはびっくりですよ。
ルイは友を呼ぶんですね。
いや本当しびれたね俺は。こんなことがあるんだね本当にね、楽しいね。カークハメットが61歳、うん、でこいつは若いんだよ多分、
ね、トゥルージョね、
トゥルーヒーヨー、こいつも59歳まあまあいってんな、うん、ラーズ・ウリヒが一番年上かな。あー違うな、じゃカークハメット、カークハメットが一番なんかかっこいいな、ちょっとな、なんか
うちの嫁さんも好きだ
から、カークハメット、うん、なんで
かっこいいっていうか、あの雰囲気が
そうだね、うん、
ちょっと、うん、
でもさめっちゃ
スペインっぽい、
そうだな、そうだな、ラテン系だよな、
ラテン系か。
めっちゃちょっと面白いのが、ジェームス・ヘッドフィールドはボーカル兼ギターでしょ、で、カーカーメットが、まあ、リードギターっつうのか、
リードギター、
うん、うん、カークハメットのことをボロクソ呼んでな、
言うよね、言うよね、
あいつは練習が足りてねえみたいな、うん、俺はめっちゃ練習してるからできるけど、カークハメット練習が足りてないとか文句言うんだよな、
う
ん、
言うよね、う
ん、やめとけよそんなのそれがダメなんだよ、ね、そ
う
そ
う
そ
う、言うよ、
まあ、あれ中だったからな確か、めっちゃ
だってめっちゃだってブラックアルバムから参加したさ、ベースのジェイソンか、
ああ
ジェイソンって言ったじゃんね。
ブラックアルバムからだっけ？
ブラックだから死んだじゃんね。
そう、その最初のベースが死んだんだな、事故で。
事故かなんか死んで。
みんなで事故って一人だけ死んだんだな。ツアーのトラックで。
トラックかなんかね。でそうそうそう、メンバーなんていうの、昇進中の時にこいつが来て。
メンバーが昇進中の時に新しいベーシストとして
募集して、ジェイソンが来て、これが採用され来て。うんうん、
ジェイソン・ニューステッド、
そうそう、ジェイソン的にはもうメタリカイエーイって感じ
で、俺もついにメタリカの1位になりますよみたいな、
でも、うん、でもテンションの差がめっちゃあったらしくて、
そうだ、だから死んで
めちゃめちゃいじめられてたし、
だから最悪よね。
だからレコーディングブラックアルバムほとんど弾かしてもらってないみたいな、
マジで、
うん、
ブラックアルバムからなの、
そうだブラックアルバムからです
よ、でもさジェイソン・ニューステッドかっこいいよな、めっちゃ
パンあれがしパンキッシュな感じ、
弾いてる時めっちゃかっこいいな、好きだったね、めっちゃ、
うん、俺も好きだった、
うん、確かなんかよ、あの中学生とかとなんかバンド組んだんだよ確か、
そうなんだ、
うん、その後、
あその後ね、
うん、確かね、
もう好きよ、
忘れたけど、あだからあのほら幼児がさ、あの俺らが平和島で一緒に住んでる時さ、
うん、
あの S&M メタリカの、
うんうんうん、
あのオーケストラと一緒にやるやつ、ね、
うん、
あのメタリカとオーケストラの曲、はいはい、めっちゃかっこよかったじゃん、あれ、
はい、
あの時 あのニューステッドもめっちゃかっこよ
か
った
か、うん、
ジェイソンな、でもさやっぱりライブがよ、最近のやつもたまに見たりするんだけど、
うん、
でそれであのちょっとなんか日本に来るのかどうかみたいな記事があった、
はいはい、
あの規模では日本ではできないな、金がかかりすぎて、
かかりすぎて
できないっすだよ、うん、もうもうメタリカとか来れないんだろうな、多分
円安だからね、
そう、でも日本ではやりやすいんだろうけど、わかんないけど、
すげえ金かかるじゃないですか、
とにかくやばいらしいから、
できないよ、
だからさ、あの 今よ、だから海外のアーティストが来るってなったら行った方がいいな、見に好きな、うんうんうん、あのアーティストが来たら、俺アリス・イン・チェインズが来たらもう仕事休むアリス・イン・チェインズが一番好きだから、今アリス・イン・チェインズがもし来て来るってなったら、ちょっと前来てたらしいわけ、10年ぐらい前かな、
東京
だね、
うん、
もう全然わからなかったんだけど、もし来るってなったらもうちょっと仕事休む、もしオジ・オズボーンが来るってなっても行く、多分もうオジ死ぬから、
ああ確かに、
うん、もう見る機会絶対ないから、エアロスミスは行った、誰か行った、ヨジ誰か行ったことある、ライブ、このそういうやつ、レジェンド的な、
レジェンドか、これだからあれは行ったよ、
ストーンローゼスとか行った、沖縄に一回来たんだっけ、あれ
ストーンローゼスは行った、
沖縄に来たの、
あれあれあれ行ったよ、ストーンローゼス、あのだって何だっけ、グランジェの人、
グランジ？
グランジの人、あの人、パールジャム。
マジで？
パールジャムは行った。
東京で？
横浜。
マジ？
うん。
いつよ？
東京住んでる時。
マジで？
20代でしょ。
パールジャム行ったの？
パールジャム行ったよ。
パールジャム俺の方が好きだよ。
ジェレミー・ポーゼ。
ちょっと知らんけど、
その曲は。とか言
って。ジェレミーって曲
かな。ジェレミー・ポーゼか。
いや、わかんない。あれは多分デビューアルバムの前のアルバムのジェレミーって多分確か。
ジェレミー代表曲。ジェレミー。
でもさ、俺がさ、
スポーケン、
俺が買った、
スポーケンって。
俺が買った、初めて買った洋楽はパールジャム。
犬のやつ。
あ、そうそう、ラクダっぽいやつ、なんか、うん、あの犬じゃないよ。
犬じゃない
か。犬はあれアリス・イン・チェーンズ。犬の。
なんかグイーン
って。やってるのは、うん、あれはラクダっぽい、うん、のが。パールジャムだから全米ナンバーワン大ヒットみたいな感じでツタヤで打ってたから勝、うん、ったらスラッシュメタルじゃねえみたいな感じでちょっとがっかりしたんだけど、もう勝ったから
テンポ遅いみたいな、
そうテンポ遅いなみたいな、うん、でも勝ったからには好きになるしかないから修行したらもう大好きになって、ね、でパールジャムは今でも好き、
パールジャムいいよ、
パールジャムだ、今もう前も何回も言ったけどこの修行しないよなみんな、な、
まあね、
勝ったからには聞かないといけないとか、今もうサブスク時代だからないじゃん、
そうですね、
でそれでずいぶんこの音楽の幅は広がったけどね、
うん、修行はやっぱするよね、
でも修行どんだけしても無理だったのが U2 のねズーロッパ、
ああ、はいはい、
聞いたこと
ない、
絶対無理、ズーロッパ
絶対無理、
今はいけるかな、
やっぱ緩いのが
何なの、何なのこれって感じ、ファミコンの音みたいな、ファミコンの音みたいな感じだった、
あ
全然ロックじゃないね、そこまで憂鬱好きじゃ ないけどね俺は、
レディオヘッド、レディオヘッドとはやっぱ修行だよね、あ
れレディオヘッドは修行だな、行でも幼児から借りてさ OK コンピューター、
OK コンピューターはまだいい、
あれ最高なんだよ、で、うん、OK コンピューター前は全部かっこいいんだよ、あのちょっとパンクとガラジっぽいのあるから、
OK コンピューター
そう、キッド A とかさ、
キッド A ね、
あの辺からよ
修行になってくる、
そう俺もそう、あのインデインボーだっけ、
あ
のただで取る、ただで配布したやつ、
ああ、うん、
自分で金決めてくださいみたいな、うん、配布したやつ、あれはあのただでもらったんだけど、うん、あれも修行だったな、
修行
5週ぐらいして好きになったんだよ、あれも、そうなんだよ、レディオヘッドは修行だな、
キッドエで修行だな、
修行だな、うん、そう
今だよ、ね、
好き、
今大好きだけど、
いや、やっぱでも OK コンピューターは一番いいけど、
OK コンピューターか
じゃあそんな感じで、
はい、
結構音楽談義になりましたね、久々に、はい、じゃあこの番組は小座の耳越しという番組でございます、ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします、よく鼻ピーピーしてるのこれ、
何だろう、鼻炎、
鼻炎だよ、しかもさ、そういえばさ、その時よ階段階の時、うん、音が救急車で運ばれてよ、
あ、だから大丈夫今、
わかんない、
わかんない、入院して
る、入院してる、
まだ入院してる、
だからあれよ、やっぱりこうちょっと言ったけど、その転換の、うん、あの毛があるから、
うん、
薬でずっと抑えてるんだけど、前も言ったかもしれないけど、この薬を飲み忘れたらよ、
うん、
自分が今どこにいるかとか何時なのかとか分からなくなるわけ、マジで何も分からなくなるわけよ、でそういうのの影響だと思うんだけど、
うん、
昔はなかったんだけど最近ですよ、ちょっと熱が出るとか、
うん、
少しあのあお母さんがコロナだったわけ、ちょっと前に、
はい、
最初になって、うん、多分移ったんだはず、
うん、
移って、熱はでも37度、
はい、
微熱ぐらいなんだけど、うん、前はもっとよ、熱が上がった時だけの症状だったんだけど、うん、朦朧とするわけ、
ああ
朦朧とするっていうのがもうあのね、ずっとこう目閉じながら座って目閉じながらもうちょっとだけ動いて、トイレも行くんだけど、
うん、
トイレ行ったら 今回はね、今回トイレ行ったら、うん、トイレからもう戻ってこれないわけ、うんうん、トイレで立ったまま手すりを掴んでもう離さないでもうずっとその立ったままだけで、お母さんがこうあの部屋に入ろうって促しても、うん、もうそこから動けないわけ、どういう感覚なのか、ちょっと向かいにあの俺見に行ったら、うんうん、落ちるって思ってるのかなぐらい捕まえてるわけ。
ああ、
うん。でも多分よ、もう意識は朦朧としてるから分からんけど、多分よ感覚的にこのこう
ぐるぐるして
る、ぐるぐるして朦朧としてる中で、今手離したら落ちるって思ってるような感じの、うん、なんか。
俺らはもうこう、もうめっちゃ飲んだよさ、うん、そうなるじゃん。
そうそうそう、酩酊したね。
酩酊状態だったもん。ああ、
楽しい。でもそういう感じでさ。でそれでもうあの、どうにか引き剥がして、うん、で抱えてあの椅子に座らせて、うん、でそれで階段階に臨んで
そのメンタルで大変だったの。
いや別にそれは別にあの前何回かあるからさ、これは
あ、
うん、コロナが落ちたとは思ってなかったんだけど、あの、まあ、とにかく調子が悪かったわけよ、うん、で、まあ、そのまましばらくしたらもう39度ぐらい熱があって、うん、それでも救急車で
今も入院してると。
入院してるでさ、その時もさまたベッドから落ちたりもしてるわけ。
はいはい。
で足
大丈夫なの。
もともとも歩くのも杖ついてもうちょっとあの歩くのももうちょっと目離して倒れそうな風に歩くタイプだったから、もう今最近は最近だからベッドが落ち、その時にベッドが落ちたのもあって、ちょっとこれはもうリハビリして杖ついて歩けるまで回復しないとあの帰れないみたいな話になってるらしい、うんうんうん、とかそういう状況がない今で。今でも俺らはさ、またあのもうちょっと二世代住宅にしようと思って、うん、はい、もう今ここいろいろ工事してるわけよ、うん、とか激動だね今なかなか
年なんかね、
年じゃやっぱりもう44だ
よ、44
な、まあまあそんな感じ、皆さん、はい、いろいろあるからね、頑張りましょうお互い、はい、はい、じゃあまたいずれ、
あれずれ。
クザの耳汚し。